New York Now with Yasuko.
Hi everyone! お元気ですか? New York Now! ナビゲーターのジャーナリスト沼田康子です。ニューヨークで今、キラキラ輝く、頑張っている人のお話を伺います。皆さんも元気になりますよ。Let's dive into today's stories!今日はニューヨークに日本から初の海外パフォーマンスにいらっしゃったアーティストの方にお話を伺います。
こんにちは、原愛理です。私は、日本から来ました書道家、そして書道アーティストとして活動しております。私はちょっと文字で絵を描く書道アーティストとしての活動もやっております。例えば文字を原愛理というふうな文字を書きつつ、何かの誰かのシルエットになったりとか、何か動物の形になったりっていうような、こう文字をあえて形を崩して、いろんな人に興味を持ってもらえるように活動しております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうご存知の、ね、方もいらっしゃるかと思うんですけれども、原愛理さん、もう日本でもね大人気、注目の書道アーティストという方で、で今少しお話にありましたけれども、まあ、書道っていうとこうやっぱり漢字をこうね達筆にこう書いて半紙にこう表現するみたいなのですけど、はい、愛理さんの場合は書道アートなので、その墨でこうなんかデザインしたり人の形だったり、その中にまた漢字が隠れてたり、中にはアルファベットだったり、もう何でもありというか、すごい広いですよね、範囲が。
そうですね、もう何でもありです。それこそ日本語だけではなく、映画とかも世界の言語でそういった形を表しながら書くことができるので、こうなんだろう、言葉が分からなくても分かりやすい作品に見えるかなというふうに思います。
うん、もう今ツイッターですとか YouTube ですとか SNS でも大人気なんですけれども、はい、最近では東京オリンピックの金メダリストの方たちを描いてらっしゃいましたよね。
はい、そうです、そうです。それこそ、ニュースゼロさんとコラボさせていただいて、で、オリンピックの金メダリストとか、北京オリンピックではもうメダリストの方全員を、メダリストが出た瞬間に、その夜にわーっと作品に起こして、次の日提出するっていうような、はい、ことをやっておりましたね。
じゃあ、金メダルを取る瞬間の、その選手の姿をそのままデザインに取り入れて。
そうです、はい。で、その、金メダルを取った瞬間ももちろんのこと、例えばその選手の中で一番印象に残ったシーン、例えばこのスタートの構えが、この人はすごく力が入ってて印象が強かったなと思ったら、そのスタートの構えをイメージしつつ、その中に文字を取り入れて、その方のお名前でその人のシルエットを書く、その人を表すデザインで周りに表現するっていうようなことをやっておりました。
いや、これぜひ原愛理で検索していただくといっぱい作品が出てくるので、ね、これラジオなのでちょっとお見せできないんですけど、ね、
確かにそうです、
ね、すごいんですよ。だからその本人の姿のシルエットの中に名前とかがこう織り込まれていて、でさらにその人の何ですか、だからキーワードみたいな、達成とか到達とかコメントがね、またそれがかっこいい、その文字でデザインされていて、すごく心を奪われるんですよね。
ありがとうございます。嬉しいです。
そんな原愛理さんがこの2022年4月、はい、初の海外パフォーマンスにニューヨークにいらっしゃいました。
ニューヨーク、
イエーイ。なぜこう今そしてニューヨークだったんですか？
はい、私の中でニューヨークはアートの街っていうこともあって、世界の中心でもあり、ぜひここに来てパフォーマンスをして、こうそうすることで世界にこう認められたいっていう思いがあったからです。
ニューヨークには来たことはあったんですか？
ないです、今回初めてでした。このニューヨークに来て、いろんな作品に実際に見てくれて、学ばないともっともっとこう自分を変えられないなっていう思いがあったので、実際に行こうと思いました。
はい、もうこうやって聞いてるだけでどんどんこうエネルギーが伝わってきますけど、
はい、
実際そのパフォーマンスがどうだったのか、はい、2日間にわたって行われたわけですね。
初日はそれこそあの想像、今まで本当あニューヨークってこんな感じかなとか、パフォーマンスがこういう感じでできるんかなって思ってた想像以上 の、 あのまず人ものすごい人がそこにいらっしゃって、私が道具を広げ始めただけでももう人がわさーって、もう周りが視界が見えなくなるぐらい集まってきて、で何するの何するのすごいこうやっぱフレンドリーに話しかけてくるっていうところでもすごい驚きましたし、筆を持って紙に筆をつけた瞬間、周りの人がうおーとかこんなにリアクションしてくれるのみたいな、なんかそんな雰囲気で。
カリグラフィーって言って、うん、あのアメリカでは書道も人気がありますし、書道アーティストって言ったらもういかに皆さんの関心が高いかもう想像できます私。
どっちかというと結構日本は静かにこうじーっと見つめる、見守るっていうような雰囲気なんですけど、こっちに来たら、ね、パフォーマンス中も話しかけてくれるしみたいな
じゃあ、どんな気分で最初のこうパフォーマンスは行ったんですか？
こうやる気とかそういったアドレナリンとかうわーって出てきてやるぞっていう思いがより強くなりましたし、筆を持ったらやっぱりこう見てろっていう思いで作品は書いてましたね。
いよいよ自分が初の海外のこれは一歩だみたいな緊張感より、なんかこう、はい、ワクワクする感じ。
もちろん緊張感もありますし、いつもと違う雰囲気におーっていう動揺とかもあったんですけど、やっぱり筆を持ったら見せてやろうっていう気持ちの方が強かったですね。
どんな文字を書いたんですか？
ジョーダン、あの靴の
マイケルジョーダン、
うん、あ、そうですそうです、はい、マイケルジョーダンを書かせていただいて、あとはスパイダーマンとか、
あのご自分で、あ、これ嬉しいなと思うような言葉とか反応とか、うん、瞬間はありましたか？
ああ、やっぱりお客さんにすごい、あの君はアメージングだねってすごい言われたりとか、子供たちが特にすごく寄ってきてくれた、ずっとそばで見てくれたっていうのはすごく私にとって印象深かったなと思います。
もうじゃあその日の夜は何ですか、紅葉がこう止まらないって感じでした？ぐっすり、それとも疲れ切ってぐっすり寝ちゃったみたいな？
いや、あのほとんど寝てないです達成感とか見てもらえたっていう気持ちはあったんですけど、それと同じぐらい反省点もたくさん自分の中にはあって、次の日にどう変えていこうかとか、その次の日のパフォーマンスに向けての準備っていうのがすごくありましたね。その夜は反省してみたいな。盛り上げ方とか、そのお客様と自分のこう一体感とか通じ合いをどうしたらいいかとかすごくこう考えましたね。
さすがプロフェッショナルですね。
Yasuko's New York。
そして迎えた2日目、ね、
はい、
のタイムズスクエアでありました。で、はい、私もね、あの最後のステージお邪魔しました。
ありがとうございます。
もうね、すごい感動しましたよ。すごく良かった。日本人としてこう誇り高いっていうか、私もみんな見てっていう、うん、そういう気持ちになりました。パンデミックでね、やっぱりニューヨークはすごく、はい、まあ、ひどい状況になって、たくさんの方が亡くなってね、あのタイムズスクエアもガラガラになったんですよ、人がいなくなって、そう、それで、はい、まあ、そういう印象が強くて、今もね、まあ、あの人はたくさん戻ってきたんですけど、まだ電車とかでは必ずマスクもしますし、まあ、ニューヨークも徐々に回復傾向っていうね、そんな中で昨日タイムズスクエアに行ったら、わあ、なんだこんなにたくさん人がすごいいると思って活気を感じたんですけど、はい、そのタイムズスクエアって、まあ、マンハッタンの中で真ん中ミッドタウンにあるんですけど、はい、そのタイムズスクエアのさらに真ん中、はい、あのもう本当にあの電光掲示板有名なビルがあって、でそこにブロードウェイのチケットを買うチケッツっていうね、あの大きなチケットセンターがあって、そこの前にこうひな壇みたいに階段があって、もうそこの真ん前の広場ですから、はい、本当にアイリさんは初海外パフォーマンスでニューヨークの本当の中心で、は
い、真ん中
そうなんです。で、どこにいらっしゃるかなと思って探してたら、あ、いたと思って最初に気づいたのは半紙、はい、すごく大きな半紙がこう空飛ぶ絨毯のように
そうですね。
サイズとしてはあれ特別注文なんですか？
いや、もうそれが、いや、それも、紆余曲折あるんですよ。 です。なんかそれこそ日本からたくさん道具を持っていくじゃないですか。そこでまあいろいろ苦労はあったんですけど、うん、どうやって持っていこうかって考えて、飛行機って大型サイズも何センチまでっていうのやっぱりこう決まってる、大体こう決まってるから、そのサイズ内で持っていける紙にしたいって考えたんですよ、うん、でそこでこの筒に状にして紙を持ってきたんですけど、その筒状のギリギリのサイズ、最大の長さの筒を購入して、その筒にギリギリ入るサイズの紙を自分で作って、
やっぱり半紙って折り目がついてちゃダメなんですね。じゃあね、
そうですね、すごいやっぱ書きづらくなりますので、もうやっぱりこう一枚物にしたいなと思って巻いて、
でそこに、はい、こう愛理さんがスクッとこう、あれは袴っていうんですか、和装かっこいいね、はいはい、で髪の毛もほらちょっとこう赤い色が入ってるからすごく目立つわけですよ、はい、ね、小柄なアイリーさん。
そうですね、150センチになります、
うん、でもね、もう満面の笑みで、はい、もう始まる前からニコニコして、はい、でいろんな人がこう足を止めて何が始まるんだろうってね、そういう人たちにみんなに笑顔 で両手で名刺をこう差し出したりしてすごい礼儀正しいと思いながら、あっという間に人が集まって、で書き始めて、マイケル・ジャクソンでしたよね。
はい、そうです。マイケル・ジャクソンを描くにあたっても、その人を表すポーズにしたいなって思いましたし、書道家でもあるので書道の文字を添えてるんですけど、星を大きく描きましたね。で We are the world っていう文字を添えさせていただいたんですけど、やっぱりこのマイケル・ジャクソンさんは私にとってこうスターでもあるので、まあ、皆さんにとってそうだと思うんですけど、日本語で星っていう風に漢字で書かせていただきました。
でマイケル・ジャクソンのこうポーズも躍動感あふれる感じでしたよね。
書道ならではだと思ってて、書道で書くことでこう力強さとか、その人のなんか生き様みたいなのもこう感じれるっていう風に思っておりますし、かすれとかでさらに立体感とかね、出して、そこは表現していきたいなっていう自分のポリシーでもあります、
うん、でその中にアルファベットの文字が隠れていた、
はい、あ、そうです、そうだ、昨日はそのマイケル・ジャクソンさんのシルエットの中に文字がキング・オブ・ポップの文字を隠して、その文字でマイケル・ジャクソンの書かせていただきました。
いや本当に周りでね見てる人、私もこう YouTube にしようかなと思って撮影をずっとしてたので、うん、はい、いろんなところ動き回っていろんな人の表情を見てましたけど、うん、皆さんもね食い入るように見ていて、でなんて言うんですか、筆に本当墨をつける瞬間、あの時のワクワク感ってたまらないですね、はい、間がいいっていうか、こうちょっとこうやって、であと私がいいなと思ったのは、なんかこう書いて、はい、こう最後まで行ったところでこう止めて、ふって持ち上げる前に一回力を、まあひょいひょいってこう力を入れて筆をこう、うん、なんていうんですか、持ち上げるか流すかみたいな、はい、毎回違うじゃないですか。
あ、そうですね、
あれが何とも言えずかっこいいですね
嬉しいです。本当に最後の最後の筆の動きまでこう見てくださったみたいな感じですかね
いやそれでその時のなんていうんですか、愛理さんの表情も、うん、意気込みがやっぱり目に現れてる、はい、目がすごく力強いし、日本文化はみんな、はい、その例えば弓道とか舞とかもそうなのかもしれませんけど、なんかこうどこにいても自分は一つのところに集中してどこかにいるって感じなんですかね、
はい、そうですね、なんか私の場合は結構準備とかしてるときは、まあ、そわそわしていつもなんかこう落ち着きがないって言われるんですけど紙の上に立って筆を持った瞬間、やっぱりこう自分の世界に入れるっていうか、なんかこうすごい一人じゃない感じがするんですよ。筆と紙がこう自分の味方をしてくれてるみたいな、こうそばにいるみたいな感じになって、すっごい落ち着きますね。
へ
ー、うん、
かっこいい。筆や紙がこう一緒に一体になるわけですね、
は
い、
一体になります
終わった時に、まあ、いろんな人の、ねはい、が感想を言いになんか愛理さんのところいらしてましたけど、書道は見たことがあるんだけれども、はい、こんな形のものは見たことなかったとか、 面白かったとか、うん、皆さん言ってましたし、日本人の方もね、やっぱりファンの方で、はい、2時のステージも5時のステージも見たっていう方もいらっしゃいましたし、あと高校の書道の先生で、日本人の方なんですけど、はい、アメリカの学校で教えていて、で、この今日は私だけが見たけど、うん、次来る時には私の生徒にも見せたいとかっておっしゃってる方もいらっしゃいました。
あ、嬉しいですね。ぜひやってみたいですね、そういった学校とかでも。
ね、だから本当にこのニューヨークで経験したことっていうのは、今の愛理さんにまたすごく新たな刺激となったんでしょうね、うん、
はい、もっとこうしたいっていう思いがさらに湧いてきました。
もう明日には日本に帰られるということですけど、うん、今どんなことを感じてらっしゃいますか？
まだまだ見足りないっていう思い、あそこにも行きたい、ここにも行きたいみたいな、そういった思いがあって、残り1日ギリギリまで見て回ろうっていうふうに思ってます。
お、パフォーマンス以外で行ったところっていうのは何かあるんですか？
あ、そうですね、それこそ昨日はパフォーマンス後にブロードウェイの舞台をアラジンを見させていただいて、あとはアートエキスポ、ニューヨークアートエキスポで実際に作品を、いろんな人の作品を見たいっていう思いと、来年私そこに出したいっていうふうに、はい、その下見を兼ねてアートエキスポにも来ましたね。
充実した、うん、もうたくさんのことがギュッと詰まったニューヨークだったんですね。
はい、そうですね、もう足りないです、時間が。
ニューヨークナウ with Yasuko。 書道っていうのがね、そもそも愛理さん始められたのが2歳の時だった。
2歳から、それこそ3つ上の私姉がいまして、姉がやってるのを見て私もやりたいって言って書道始めたのがきっかけです。
それからずっと書はやってたんですか？
そうですね、もう今もそうですけど、2歳からの27年間やってます。で、書道はもちろん1日休むと3日遅れるっていう私教えがずっとあったので、絶対に1日も休まず、それこそ夏休みとかは、小学校の夏休みとか、例えば朝5時に必ず書道教室に行くんですよ。で、行って7時になったらラジオ体操で学校まで走って、ラジオ体操しに行って帰ってきて、夕方5時まで書くっていうのが毎日でした。大会があるので、その大会に向けて練習にひたすら同じ課題を書いたりとか、100発100中書けるようにっていうことで練習してました。
すごいですね。そうだ、愛理さんは最年少文部科学大臣賞も受賞経験があるんですよね、
はい、ありがとうございます。そうです、小学校3年生の時かな、はい、最年少で文部科学大臣賞を受賞させていただきました。
でも今のこの書道アーティストの道を見つけたのは、はい、そのままその子どもの好きが転じて、そのまますぐアーティストになったわけではないんですよね。
ずっと書道を生かしていきたいっていうのは小学校からありまして、その気持ちは。それこそ小学校の時の夢は、書道の上手な有名人になりたいなって書いてたんですよ。大学も書道専攻で行って。で、そこから、じゃあ、いざ就職する、どうするかっていうふうになったときに、実は、銀行員になりました。
これまたすごい意外ですよね。全然違いますよね、書道と。
そうなんですよ。本当は書道家になりたかったんですけど、そのことを家族に話したところ、まあ、何を言っていると。いやいや、一旦社会を学びなさいっていうふうに、こう、やっぱ言われまして、1年間働きなさい、就職して働きなさいっていうことを言われたので、それでじゃあ一旦就職しようと思って、企業に入りました。
じゃあ福岡ご出身ですけど、福岡の銀行でしばらくお勤めになって、はい、銀行員でもものすごい優秀な才能を発揮しちゃってたら、そっちの世界で行ったかもしれないけれども、
はい、それがですね、もう毎日やらかしておりまして。
やらかすって何？
いやもう例えばなんか大事な書類を、私シレッダー係をやってたので、何でもこうシレッダーかけるのが好きだったんですよ。でも全員の書類を集めてシレッダーにかけるんですけど、大事な書類を取るこそシレッダーにかけてしまって、みんなでつなぎ合わせたりとか、あとはお釣りを返し忘れて外まで追いかけて、車を追いかけて行っ たりとか、本当に毎日いろいろやらかしてまして、爆弾と呼ばれてました。もう本当に申し訳ない。今思う
それを経験してやっぱり本当に自分がやりたいものはこれだみたいな感じでこう見えてきたわけですね。
そうですね、本当にそれこそ私周りにすごく恵まれてたなって今まですごい感じることが多いんですけど、銀行でも本当に爆弾って呼ばれるぐらい毎日やらかしてしまって、もうずっと謝ってる状態ではあったんですけど、その中でもこの腹は字がうまいっていう、そこはもうやっぱりみんな知ってくださってて、その良さを生かせることはないかっていうことで、一つ業務を新たに作ってくださったんですよ、銀行員の中で。その作ってくださった業務が汗流き業務。
おお、すごいぴったり、素晴らしい。
お客様の住所を筆で住所とお名前と全部書いてお送りするっていう、その宛名書きの業務をいただいて、会議室で銀行員なんですけど毎日筆を持って書いてました。
銀行側も素晴らしい対応ですね。それは、
はい、本当に上司に恵まれてありがたいなって思いましたし、それをきっかけにお客さんが、これを書いた人は誰ですかって封筒を持って銀行に来たりとか、この人でこの人にやってもらいたいっていう風にこうすごいお客さんも増えて好評だったので、それがすごく私にとっても嬉しかったですし、やっぱりこう毎日失敗をして本当申し訳ないっていう気持ちもあったんですけど、それがすごく支えになって今の書道家として生きたいっていう活動につながってます。
やっぱりそれだけ人の心を動かすっていうのはすごいことですよね。
だから今までは書道を自分がこう満足のいく作品をかけてやったとか賞を取れてやったっていう気持ちが多かったんですけど、銀行に入ったことでその作品を通して誰かにこう通じた、その通じる喜びっていうのをそこで初めて感じましたね。私の目標としてはこの書道を世界に広めたいっていう思いが一番の思いなので、それもあってあえて文字の形を崩して何かのシルエットにしたり、こう分かりやすく作品を工夫して届けているのもあるので、やっぱり私の作品を見て書道って本当に面白いなとか自由だなっていうのをすごい感じてもらいたいなっていうふうに思ってます。なかなか書の作品をお家に飾ろうっていうような思いってすごいハードルが高いような気がして、なんですけど、もっとその写真と絵と同じように私たちの街中日常の中に溶け込んでほしいなっていうふうに思います。
あと一つ、私昨日見ててね、なんか自分も書いてみたくなったんですよね、はい、今までだって小学校、はい、中学校とかはすごい全然書道の授業面白くなかったっていうか、はい、苦手で、はい、なんかボテって墨を落としたりとかしてね、はい、だけど昨日見ててすっごいIt's coolって感じでかっこいいって思ったんですよ。で、はい、だからYouTube の中でほら朝活に書道はいかがですかみたいなおっしゃってたけれども、はい、家で自分で書いてみようかななんて思ったんですけど、そういう効果はどうでしょうか。
やっぱり一番は自分の書きたいものとか目標とかを書くことで、それが目に入るごとに、あ、そうだ、自分今日一日こういう目標を立ててたんだったとか、こう導いてくれるものになるんじゃないかなって思ってます。
皆さんに向けて一言メッセージをお願いします。
今回私もニューヨークに来て初めてパフォーマンスをさせていただいたんですけど、やはりこのニューヨークの街は本当にアーティストに優しいなっていう風に感じました。腕を持って道具を準備してるだけでもいろんな人が興味を持ってもらって、気軽に声をかけてくれるっていう場所でもあり、すごく私もやりやすかったですし、もっともっとこれから成長してまたこのニューヨークの舞台でパフォーマンスできるように頑張りたいと思いましたし、ニューヨークのタイムズスクエアに自分の作品が飾られるように、その日が来るまでまたしっかり頑張っていきたいなっていうふうに思います。
原愛理さんの作品をご覧いただきたい、もうきっと聞きながらね、はい、見てる方多いと思うんですよ、検索して。原愛理で書道アーティストを引いて検索していただくと、
はい、SNS も Twitter、Instagram、TikTok、YouTube やっております、ぜひぜひそちらの方で今後の出演情報とかは更新していきますので、そちらをチェックしていただけたら嬉しいです。
ニューヨークのパフォーマンスの様子を短く私が編集して載せますので、私の、はい、YouTube やすこチャンネルっていうのがあるんですけど、ポッドキャストのメモのところに載せたいと思いますので、その勇姿もご覧いただければと思います。
私も見ます。
本当に今日はどうもありがとうございました、は
い、ありがとうございます。また成長して帰ってきます。
ニューヨークナウ with Yasuko、
いかがでしたか。ニューヨークでキラキラ輝いて頑張っている人のお話をお届けしました。皆さんも今日元気に今を楽しんでお過ごしください。ナビゲーターはジャーナリスト沼田康子でした。 Thanks for listening to New York Now with Yasuko. Hope you enjoyed the New York vibes. Have a great day and see you next time. またね。